知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は博物館の杉山さんに博物館特集展示コーナー山本梅逸花鳥の美についてお話を伺います。杉山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらの展示コーナーはもう昨日から始まったそうですね。開催期間を教えてください。
はい、こちらの展示はですね、途中展示会を予定しておりまして、前期の展示は11月7日日曜日までで、後期の展示は11月9日火曜日から11月28日日曜日までの開催です。
はい、こちら山本梅逸さんという方ですけれども、詳しくお伺いしていきますが、どういった方なんでしょうか。
はい、山本梅逸は彫刻師の父のもと1783年に名古屋に生まれ、幼い頃より絵の才能を示しました。当時中国の明や清の時代の書画を間近で見る機会を得るのはなかなか難しかったのですが、名古屋の豪商の神谷天佑の下で貴重な書画を研究することができました。名古屋で共に絵を学んだ中林竹道と共に20歳の頃に京都に出て、その後日本各地を旅しました。50歳の時に再び京都に出て、写生を基本とする花鳥画を得意とし、気品と艶のある画風が人気を得ました。晩年は名古屋に戻り、尾張藩の御用絵師閣に取り立てられました。
はい、わかりました。この山本梅逸さん、花鳥の美という今回題がついてますけれども、どんな作品が展示されるんでしょうか。
はい、山本梅逸が嘉永4年1851年69歳の時に描いた四季花鳥図15点を前期と後期に分けて展示します。もともとは一冊の花鳥に収められていたのですが、現在では軸になっています。15点の作品には様々な季節の花や果物のほか、牛や魚なども美しい色彩で繊細に描かれており、とても楽しい作品です。
先ほど杉山さんに少しこんなの展示するんだよって拝見しましたけれども、すごくなんか細やかで鮮やかですね。はい、こちらの現物が見られるということですごく楽しみなんですが、以前も展示はあったんでしょうか。
はい、実はですね、平成30年に幸せを呼ぶ花鳥画展という展覧会を開催したんですが、この時に、数点ご紹介しまして、ただ、15点全てを紹介するのは久しぶりのことになります。
15点ということでね、またこちらも皆さん楽しみにしていただきたいと思いますけれども、その中でも広報一宮10月号の6ページにブドウとカマキリという作品が紹介されています。こちらはどういった作品なんでしょうか。
はい、ブドウの枝にカマキリが止まっている様子が描かれている作品です。カマキリの細い触覚やブドウの葉が少し枯れた感じなど、巧みな筆使いで表現されています。こういった花鳥画には実は吉祥、つまりおめでたい意味が込められていることがしばしばあります。この作品ではまずブドウはつるを伸ばして成長し、多くの実をつけることから子孫繁栄を象徴します。またカマキリを漢字で書くと、まあ、とても難しい字なのですが、音読みにすると灯籠となり、中国語で籠という簡易につくという意味の籠灯に通じ、立身出世を意味します。展覧会ではこのような伝統的な花鳥画に隠された意味もご紹介しますので、作品の美しさとともに楽しんでいただければと思います。
今 意味も紹介していただきましたけれども、そういったことと照らし合わせて見ていくとまた楽しみ倍増になりそうですね。では杉山さん、こちら改めて開催日程をお知らせください。そして開館時間、休館日もお願いします。
はい、前期の展示は11月7日日曜日までで、後期の展示は11月9日火曜日から11月28日日曜日までです。前期と後期を両方見ていただくと、四季花鳥図15点をすべてご覧いただくことができます。開館時間は午前9時30分から午後5時までで、入館は午後4時30分までです。休館日は毎週月曜日のほか、11月4日木曜日と11月24日水曜日は祝日の翌日のため休館となります。
はい、前期と後期とありますのでね、両方見て15点の作品を楽しんでいただきたいと思います。観覧料を教えてください。
はい、11月14日日曜日までは、国の重要文化財である妙光寺所蔵の文書企画展妙光寺文書の世界を開催中のため、一般600円、高大生300円となります。11月16日火曜日からは常設展観覧料で、一般300円、高大生150円となり、中学生以下の方はいずれの期間も無料です。常設展料金の期間はお得な年間観覧券もご利用いただけます。
企画展開催中、こちらは妙光寺文書の世界ということで、こちらも合わせてご覧いただくといいですね。
はい、
期間中その他催し物のお知らせなどありましたらお願いします。
今回の特集展示に合わせ、11月28日日曜日まで2階の体験の森で花鳥画で扇子を開催しております。小さな扇子に山本梅津の花鳥画をあしらった素敵な壁掛けを作っていただくことができます。開催日時では毎週土曜日日曜日と祝日で、正午から午後 1時までのお昼休みを除く9時30分から午後4時30分までです。中学生以下の方は無料で、大人の方も1回100円でご参加いただけます。
はい、こちらのね、体験の森、すごくあの人気のコーナーですけれども、実は私も参加したことがありますけれども。
ありがとうございます。
はい、大人も夢中になって作ってしまいました。ぜひですね、大人の方もね、1回100円でご参加いただけますので、作ってみていただけたらと思います。その他注意事項がありましたらお願いします。
はい、入り口にですね、消毒を設置しておりますので、マスク着用の上、手を消毒してからご入館ください。
はい、まだねこちらの方気をつけなきゃいけませんので、コロナ対策しっかりとしてお入りください。最後に杉山さんからメッセージをお願いします。
はい、山本梅津という尾張の文人画を代表する画家の作品をご紹介します。四季折々の動植物の生き生きとした表現をお楽しみください。
はい、皆さんもぜひ足を運んでみてください。杉山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回博物館の杉山さんにお話しいただいた博物館特集展示コーナー、山本梅津花鳥の美については、広報一宮10月号6ページに掲載しています。お問い合わせ先は博物館、電話番号0586-46-3215、 0586-46-3215 です。 iWave。 ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは三岸節子記念美術館、美術の学校ワークショップクレパス画についてのご案内です。一つ目は子ども向けです。対象は年少から小学生、小学3年生以下は保護者同伴でお願いします。日時は11月20日土曜日午前9時30分から正午、参加料は1000円。二つ目は大人向けです。対象は中学生以上の方、日時は11月21日日曜日午前9時30分から午後0時30分。参加料は2000円。講師は洋画家の土井久幸さん。
定員は各16人抽選です。お申し込みは11月6日土曜日までに電話またはハガキ電子メールでお願いします。ハガキ電子メールの場合は郵便番号、住所、参加者の氏名、振り仮名、学年、保護者名、電話番号、希望日を記入し、美術の学校と明記ください。学年と保護者名の記入は子ども向け参加者だけです。はがきの宛先は郵便番号 494-0007 木の部中島あざ郷南3147-1右施設庫記念美術館です。電子メールアドレスはみぎしアットシティドット一宮ドット LG.jp です。11月6日土曜日必着でお願いします。なおクレパスは株式会社さくらクレパスの登録商標です。同社の許可を得て名称を使用しています。お問い合わせ先は、右施設庫記念美術館、電話番号 0586-63-2892、0586-63-2892 です。続いては、坪屋×右施設庫記念美術館コラボカヌレ販売についてのご案内です。人気菓子店、つぼやの協力のもと、三岸幸太郎、節子夫妻をイメージしたカヌレを販売します。限定300個です。日時は11月3日祝日午前10時30分です。なお、11月3日は開館記念日、無料観覧デーです。お問い合わせ先は、三岸節子記念美術館、電話番号、0586-63-2892 0586-63-2892 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。 iWave。
それでは最後に、美容ボランティアによるヘアカットについてのご案内です。対象は市内在住、在勤、在学で障害者手帳を持つ方、または要介護1、2の認定を受けている方などです。日時は11月29日月曜日午前9時から11時、会場は微細庁舎4階、会議室、定員は20人、先着です。お申し込みは11月19日金曜日までに、電話で社会福祉協議会微細支部へお願いします。お申し込み・お問い合わせ先は、社会福祉協議会微細支部、電話番号 0586-63-4800 0586-63-4800 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は安田千里でした。
この番組は
一宮市の提供でお送りしました。